希望のない人生を強制するテレビ。私ね、まあテレビというのが戦後出てきましてね、最初は相撲なんかも見ましたし、もちろん天皇陛下と美智子妃殿下の結婚の馬車とかね、それからアメリカでケネディ大統領の暗殺だとか、それ以外にもなかなかいい歴史的な番組やら記録やらですね、ずいぶんお世話になったんですけど、1970年頃からテレビは大きく変化して悪くなりましたね。本当にこう国民に、世界の現状、その日本の現状、そしていろんな教養というものを やるんじゃなくて、まあ簡単に言うと芸人を出して、まあ芸人が大げさに何か言うと、そしてとにかくみんなを怖がらせると、怖がらせれば視聴率は高くなる、まあ 2% と言われてますよ怖がらせれば 2% 上がる、 2% ってちょっと相当なもんでですね、テレビ局に出てますと弁当の質も変わるぐらいなんですね、出演者の弁当の質も変わるぐらいなんですよ。しかし僕はね、そういうことやってたら物事は成功しないと思います。僕の長い人生の経験ですとね、やっぱり物事を成功するには誠実さってことなんですよ。僕は原子力発電っていうのを基本的に反対してるわけじゃないんですよ。僕は原子力発電反対派にすぐ分類されちゃうんですけどね、僕が言ってるのは非常に簡単で、安全基準を守れないような原子力発電所はダメだと言ってるんです。事故が起こったら原子力関係者がみんな嘘を言わなきゃなんないようなものはですね、僕は成功しないですよ。もともともうもがくだけ損ですよ。だから原子力発電所を作って、国民は1年1ミリシーベルト以上は被爆しないようにやりますと約束して、しかしもう一個あるんですよね。まあフランスを褒めることはやりたくないんですけども、日本は原子力発電所全部海岸縁に作ってるじゃないですか。フランスは淡水を使ってるんですよ、川とかそういうところをですね。でそれはどうしてかというと、川には下流がありますから、フランスの原子力発電所なんていうのは、まあ非常に大きな川の上流にありましてね、で下流には農業とかブドウとか作ってるわけですよ。そういう何ちゅうかな、原子力発電所をやる側に覚悟がいるんですよね。だから僕は日本は誠実の文化だと言ってるんですけども、実はフランスの方がもう誠実な感じがしますね。まあ日本のテレビで最近のねことを言いますとね、本当に国民を脅かして将来の希望のない人生を強制してると思うんですよ。それはね、国民はもちろん人間ですからね、これだけテレビでね、もう将来は暗いんだ、将来は暗いんだって毎日繰り返されたらですね、やっぱり気がめいりますよ。もう僕はね、皆さんテレビ見ない方がいいと思いますね。僕もまだテレビ出てますけどね。まず第一に異常気象っていうのは大げさすぎて、この前かわいそうな女性に会いましたよ。先生、最近の異常気象ひどいですからね、雨がこんなに降ってって言うから、あ、いや気象庁のあれ見たら分かりますよっつって、雨はね20世紀の中間の方がずっと多いんですっつって、え、そうなんですかって言ってね、驚いてるんですよ。その人真面目な女性なんですよ、社会で働いてる。ただテレビを信用してるっていうだけなんですよ。だからね、自分のテレビを信用する人を騙すっていうのがね、多分犯罪としては一番たちが悪いでしょうね。まあ、それの一番大きいのは資源がなくなるっていう嘘ですよ。これはもう実績で分かってますよね。1970年の初頭に NHK があれ真面目に放送したんですよ。だから困っちゃうんです。嘘ですよっつって報道すればよかったけど、真面目に石油がなくなるっつったんですよ。30年で石油がなくなると。いや、 NHK がね、朝のニュースとかね、特別番組で石油がなくなるってあれだけ言われたらね、それはやっぱり国民はまずそれに反応する。それがトイレットペーパーが全部なくなった事件でありですね、 やっぱり石油がなくなるったらやっぱ希望の半分ぐらいは失いますよ。暖房もできなくなるかもしれない。エアコンもつけることができなくなるかもしれない。日本は資源がないしな、ひどいことになるかなと思ってしょげちゃいますよね。これはもう今嘘がはっきりしてますよね。それからもう50年経ってますから、 NHK の言ったことが嘘であるってことはもうはっきりしてるわけですよ。しかも今はですね、公的にですよ、50年後の石油の供給量と値段推定なんかが出てますからね。だから NHK が30年しか持たないよと言った時かの3倍はもう100年は一応今保証されてるわけですよ。でしかもそれは NHK が分かっていたっていうのがね、あの頃石油がないと言って、バレル2ドルの原油をですね10倍の20ドルまで持っていこうという計画が、もちろんあの頃は中東の石油はメジャーって言われるアメリカとイギリスの、石油資本がやってましたからね。でアメリカとイギリス人っていうのはまずそういう嘘をついて、目的は別のところにあるっていうのはもうこれもちろん NHK 分かってますし、そういう情報もありましたからね。だけど僕は最近ちょっと思うのはですね、一番おかしいのは、僕今日の講演かこの前次の講演でちょっとお話ししようと思うんですけども、昨日その資料をいろいろ整理してましたらね、驚くべき資料があったんですよ。これその僕はあんまり会社のことはですね、個別のことはあまり批判はしたくないもんですからね。ですからここでもよほどのことがない限り、個別のことっていうのはあまり言わないんですけども、それでもまあひどいなと思ったのがありましてね、地球がおかしいっていうね、堂々たる広告をですよ、ちゃんとした大手がね出してるんですよね。それがこれでね、まあ何とも言えなかったですね。そのどうしてこういうその宣伝をやるのかと思いましたね。少し正確に言いますと、こういう広告だったんですよ。地球のために今できること、地球のために今できることって言ったらですね、地球に対して何かやんなきゃいけないってわけですよね。例えば温暖化を阻止するとか SDGs とか言った持続性が破壊されるんじゃないかとか、要するに地球のために今できることを何かしなきゃいけないってことですよ。だけども石油を節約するって、石油は十分にあるんですからいいわけですよ。まあだから地球のために今できることなんていうのを、その割合と社会的な指導をするような、これ会社のようでもあるような組織なんですけども、ちょっとね、地球がおかしいってどこがおかしいんですか。これね、これはね面白いんですよ。例えばプラスチックゴミが溢れてるという写真はですね、必ずプラスチックゴミが大写しになって、その向こうに綺麗な海があるというような、そういう写真なんです。つまり視野が狭いんですね。それはね、そんなにねプラスチックゴミがいっぱいあるわけじゃありませんから、そういう写真になる。ところがですね、フランスの、南フランスの海岸は綺麗ですよとか、ハワイの海岸は綺麗ですよっていう写真はすごく広い視野なんですよ。ダイヤモンドヘッドが全部見えてたり、ニースの海岸が全部出てたりするんですよ。何キロのゴミ一つもありません。だから部分的な欠陥を取ってですね、これはまあよくやる手なんですけど、人の心だけを暗くするわけですよ。つまり希望のない人生を強制する写真を出し、あのツバルの時もそうでしたよね。 NHK があの時に放送したテレビはですよ、に映った映像は、50ぐらいの男の人が、腰ぐらいまで海水に浸かってザブザブと歩いてるところ、こんなんですって。あれは地盤沈下したところの特殊なとこじゃないですか。それもちろん分かってますよ、ツバル行った人はね。そういうのを見せて、それがあたかも温暖化によって増水し、ツバルがもう今でも沈むという印象を持った人いっぱいいると思いますよ。もうあれから20年ほど経ちますよね。それから、別に NHK だけが憎いわけじゃないんですが、その北極熊の歌っつうのがね、子供の歌ですよ、おまけに子供の歌。 暑い暑いと言ってホッキョクマが困ってるっていう歌を作って、そんなこと全くないんですよ、全くないんだけど嘘の歌を作ってね、僕は多摩美術大学でデザインを教えてる時ですね、学生によく言ったもんですよ、あなた方のデザイン力は素晴らしいと。デザイン力が素晴らしかったらそのデザイン力を使って人を騙すのが一番いけないんだと、それをしちゃいけないんだと、まあ、いうことをよく話をしましたけども、 NHK は映像技術と国民からの受信料というものを取って国民を事実とは違うところに連れてってるんですからね、やっぱりかなり問題ですよ。それから前の環境大臣ね、ちょっといろいろ噂のある人ですが、奥さんの資産が2億9000万あると、まあ、本人もある程度持ってますから、まあ、3億以上あるでしょうね。3億以上の資産は使うために持ってるんですからね、もちろん3億円の資産を使う人がね、レジ袋有料化すると、そして何を困らせようと思ってるんですかね。だからなんかね、僕はテレビとか政府とか専門家が寄ってたかって国民から金取ろうと思ってんのかな、何しろ元気をなくす方向にも一生懸命っていうのは、もうそういうことを言う人はもう、まあ本当言えば社会から排斥した方がいいんだけど、まあ少なくともテレビは見ないということにしないと、もう日本人がみんな元気なくなっちゃってね、僕はダメになっちゃうんじゃないかと思って非常に恐れてますね。